はい、それではですね、今日のところです。今日のところは、初めて聖書を読むような人にはちょっとびっくりするようなですね、内容でもあるわけです。それはイエス様というとですね、愛の方であるということで、とってもですね、まあ、優しいと。優しいというですね、こうイメージがあるわけです。で、ほとんどの人はですね、イエス様がですね、このような机をひっくり返したとかですね、お金がザーッと庭に撒き散らされるというようなことをするやいうことは、夢にも思わないんじゃないかと思うんですね。で、これは、捕らえられるときにですね、人々が棒や剣を持ってですね、来たときに、弟子のペテロはですね、いきなり切り抜いて切りつけたわけですね。抜いて。だけどイエス様それやめなさいと言って、そして切られた耳を手触れて癒したというようなことも書いてあります。で、他の箇所ではどんなに人々がですね、怒ってですね、殺そうとしても、もちろん力でもってやるとか、そのこと一切されなかったわけです。そして人々がですね、崖から突き落とそうとしたこともあったんですけど、そこをですね、人々の間をすり抜けて、そして、よそ行かれたと書いてあると思います。他の箇所では全くそのような、いわゆる力を見せるとかいうふうなことはですね、こういう全く書いてない。で、まあ、絵とかにでもですね、イエス様の絵や言うものは、例えば羊をこう抱いてるとかですね、そういう優しい感じで書いてあることが多いわけです。それから十字架で、貼り付けになっている絵ですね。でね、ここのところはですね、神殿というものの庭にある羊や鳩を売っているものたちと、両替、お金を交換している人、それを全部ですね、ひっくり壊したり追い出したりしたと思う。とってもこれは、人々も驚くようなことだったわけですね。これは、どうしてこういうことをされたのか。しかもですね、ヨハネ福音書では、イエス様の公的な活動の一番初めに書いてあるわけです。ですね。前の、ブドウ酒をですね、水をブドウ酒に変えるという、ここにもいろいろな意味があるということを前に言いましたですけども、それも象徴的な意味があったわけですね。一番最初から7日目にそのような技をして表した。で、今日のところが実はですね、公的な伝道の、まあ、始まりのところになる。その一番初めにわざわざ置いてあるわけです。で、他の福音書ではですね、最後に出てくるんですね。イエス様がその生涯の終わり頃にエルサレムに行くと。その時にこういうふうにエルサレムに入ってですね、こういうふうな宮清めをされたと。ヨハネ福音書ではその位置づけが違って一番初めに書いてあるわけです。で、この記事はですね、4つの福音書全部に書いてある。福音書が4つありますね。イエス様の教えたこと、それから成し遂げたこと、それの記録が福音書ですけれども、マタイが書いたものと、マルコが書いたもの、ルカが書いたもの、その3つはほぼ似てるわけですけど、最後のヨハネだけは最後に書かれて、相当内容も違っているわけですね。だから、重なっている記事は割合少ないわけです。それで4つの全部書いてあるんですね、これは。それぐらい、どの福音書の記者も重要だと考えたことはわかるわけです。今の私たちだったら、イエス様はとっても優しい方だから、こんなに机をひっくり返したら次のことはあんまり読みたくないという人がむしろ多いんではないかと思うんですね。それなのに4つの福音書全部に書いてあって、しかもヨハネはその初めに置いてあるという、そこにですね、ここに置かれた意味を私たちは考えなかったら、間違ってしまうということなんですね。聖書はこういうふうに、外を読んだだけでわからない、どうしてかわからないということはよく出てくるわけです。それで一人だけで、普通の小説を読むように読んでると、自分勝手に間違って読むということはよくあるわけです。で、一つ、こう、まあ、大体さっきのところで犬伏さんがもうお話しされたことなんですけども、こういうようなことをしたのはですね、これは、今言ったように、この神殿というのは本当は さっきあったように他の福音書では祈りの家であるべきだと言うんですね。そういうのに盗む場所になっている、お金を盗んで儲ける場所になっているということは、まずこれが一番大きな理由です。で、宗教というものはしばしばこういうふうになるわけですね。本当は自分の弱さ、貧しさ、苦しさを神様に訴えてですね、そして罪やさまざまな良くないことを悔い改めて、そして祈って許しをいただくと。で、新しい力をいただいて、正しい道を歩いていこうとすること。そういう祈りの場であるべきなのに、それを利用してですね、儲けの場にすると。ことは今もたくさんあるわけです。宗教って言ったら人々が警戒をするのはそこなんですよね。うまいこと言ってですね、そして実はというと金を儲けるんだと。奪い取るんだと。お金だけではなくて人間の魂まで奪い取るんだと。そういうことは現にあるわけですよね。だから警戒する人が多いというわけです。で、これはずっと昔からあったと。で、そういうようなですね、本当に神様への礼拝の心、祈りの場であるべきことが根本が変わってしまうと。それをイエス様は強くですね、それはいけないということを、みんなが目で見える形で表したということだった。で、このことは、ヨハネ伝では他の箇所でもよく出てくることなんですね。これがこのプリントの2番に書いたのが、ヨハネ伝の大きな目標でもある、言おうとしている中心でもあるわけです。この2番のところですね。ヨハネの福音書の4章の23からですけど、しかし、誠の礼拝をする者が、礼と真理をもって、父を礼拝するときが来る。今がその時だと。父は、このように礼拝する者を求めていると。神は礼である。だから神を礼拝する者は、礼と誠、真理をもって礼拝しなければならないと。このことがですね、ヨハネの福音書の礼拝の根本の態度なんですね。礼と真実をもって、誠をもって、嘘ではいけないと。見せかけではいけない。けれど宗教っていうのはたくさんこの見せかけがいっぱいあるわけです。例えばテレビなんかでよく出てくるような、カトリックとかギリシャ正教、いわゆるソ連ですね、昔の。ロシアとか、東方正教会。そういう人たちがですね、非常に綺麗なようなこう帽子みたいなの書いたりですね、こんなキラキラ輝くような十字架の服を着いたりすると。そういうふうなこと一体どうして必要なのか。私なんだ、とっても不思議なことです。イエス様やパウロやペテロたちは、ああいうふうなキラキラ輝くような大きな十字架を吊るしての大きなこんな帽子とか、とんがれ帽子のことを着て礼拝したのかと。一体どこにそれは聖書のそんな根拠があるのかというわけですね。まあそういうような、こう特別なお金の高い服を作って、着たりすることは全然本当の宗教とは関係ないわけです。礼と誠があったらそれは本当の礼拝なんですね。だから誠、真実な心があったらどこででもできるわけです。二人三人でもイエス様の名、イエス様を求めて信じて集まったら、そこがですね、教会であるというわけですね。一番大事なのはですね、そういう服装とか組織とか場所とか家がどんな家であるかとか、そんなんでは関係ないわけです。真実と礼を持ってすることが一番必要なことなんだと。そのためにイエス様は来たんだと言ってるわけです。これが私たちのですね、いわゆる無教会と言われるこの集まりができたのは、一つの元はこのヨハネの言葉にあるんですね。礼と誠をもって礼拝する新しい時代。だから場所はまあどこでも構わないということですね。普通の家でも構わないし、場所を借りても構わない、部屋を借りても構わないと。個人の家でも構わないと。そういう立派なですね、教会堂を建てる必要はないという、そういうのが建ってもですね、そこに礼と誠がなければ意味がないというわけなんですね。それで、概してこのヨハネ福音書は我々この無教会という集まり のですね、根拠となっている聖書だとよく言われたりするんですけど、その中でも特にこの2番で挙げたことですね。そのことのためにイエス様はこのように激しくですね、激しい態度を表したわけです。で、こういうことにおいてはですね、非常にみんなが分かるようにということだったわけです。で、このようなことをしたらですね、どんなことが起こるかということですね。46年もかかって築き上げるような、そこの領主がですね、非常に高価なお金を使って作り上げた。広い広いわけです。これは、どのくらいかというとですね、広さ、その神殿の広さは2万坪以上あったと。2万数千坪。2万数千坪ってちょっとわかりませんよね。2万坪。この領域がだいたい100坪ぐらいですよね、ここの庭から。ですから、2万数千、2万3千坪、2万4千坪とものすごい広い領域です。そのぐらいとっても重要だとみんながみなして、領主が46年もかかって、まだ完成してなかったぐらい。で、とっても大きな石灰岩のようです。すごい大きな石、岩を土台で築いてある。で、その一番下の部分が未だに残っている。そこがユダヤ人の、いや、礼拝の場所に今なってるんですね。建物は全部壊されてしまった、とっくの昔。で、土台が残っているぐらいです。そのぐらいみんなの人が力を一生懸命に入れていた、その場所をですね、イエス様はですね、みんなそれは意味がないと思った。なぜかっていうと、いくらお金をかけても立派なものを作ったとしても、礼と真実がないではないかと言うんですね。これは、日本でもありますけど、非常に宗教団体が大きくなると、大体必ず建物もすっごく大きくするわけです。ものすごい大きくして。で、そのためにお金をたくさん何億でも集めると。そういうふうな形で、まず建物を豪勢にするっていうことはよくあるわけですね。で、それとともにだんだん比例して、霊と真実がなくなっていくということなんですね。むしろ、イエス様がどうしてその二人三人集まる、主の名によって集まるところに私はいるや言われたのかというとですね、そういうどちらか言えば小さい方が霊と真実がですね、あることが多いからですね。多くなるとどうもですね、そういう建物を作ろうとか、そういうふうな考えが立派な建物、しかも本当に必要な建物ではないんですけど、わざわざ立派なものをしようとかですね、そういうことになってくるということです。はい、それでですね、目的は、一番の目的は一つはここにあるということなんですね。で、このもう一つここで言っておこうと思うことは、イエス様はですね、ここの場合のように、時としては非常にはっきりとその気持ち、あるいは感情を表されたことがあるわけです。で、そういうことで、しかもここの箇所はですね、旧約聖書のある箇所の一つの予言にもなっているわけです。旧約聖書っていうのは、さまざまな箇所がですね、不思議なほど新約聖書を予言するものになっているんですね。それが一番に書いたところです。一番のところ、引用プリントですが、一番のところ前からちょっと谷崎さん読んでください。
一番、見よ、私は死者を送る。彼は若前に、見てよ、唱える。あなただか、再婚している主は、どっちか、その聖書に来られる。だか、彼の狂いに、誰か、身を支える。いるか、彼の現れるとき、誰か、遮るか、彼は、聖殿、するものの、洗い物の、廃止のようだ。彼は、聖殿するもの、銀の茶面、清めるものとって、レピの子らを清め、銀や金のように、彼らの横、
マラキ書 これは旧約聖書の最後に出てくるところですけども、見よ、私は使者を送る。この使者は洗礼のヨハネだったわけですね。で、この予言に従って、洗礼のヨハネが実際に現れたわけです。で、その次にあなたたちが待望している人は突如その聖女に来ると。そして、ですね、彼は聖殿する。これは鉱石、金属をですね、燃やして、そして不純物を除くわけです。聖殿するものは火であると。洗うものの灰の汁、怪獣のようだと。彼は聖殿するもの、銀を清めるものとして出し、レビの子、これは祭司なんですね。レビ族の子孫が祭司にあったわけです。ですから、そこの祭司たちがおるのが神殿なわけです。神殿ですから、レビの子らを清め、金や銀のように彼らの汚れを除くと。彼らが主に捧げ物を正しく捧げるものとなるためである。イエス様がですね、このように祭司たち、神殿をですね、激しくこう清めようとされたのは、このマラキ書の予言の成就でもあったわけなんですね。そういうふうに、イエス様がだけがですね、突然されたんじゃなくて、いろいろなこと、死ぬことですらも、はるか昔から予言されていたわけです。罪を身代わりしようって死ぬんだということも、イエス様から500年以上も前から予言されていた。そのぐらい神様はですね、一つ一つを思いつきや偶然でなくて、深いですね、計画に従って行っているということが、言えるわけなんですね。それから、こういうしたこと、イエス様のですね、そういう感情を表す箇所として、3番のところも見ていただいてますね。3番のところ、じゃあ桜井さん読んでくれますか。
そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは、かって人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。
はい。これは土曜の安息日ですね。非常にこの病気で苦しんでいる人のに、それを癒すとですね、安息日違反だと、律法違反だって言ってですね、厳しく咎めようと人たちに言ったわけです。そこでイエス様はですね、このように怒って人々を見回したと言っています。普通イエス様がですね、怒るという表現は珍しいわけですね。確かにここだけなんです。イエス様が怒ったという言葉の表現、マルコ福音書だけがここだけに使っているんですけども、けれどもその怒りは私たちがするような感情的なあれではないんですね。深い悲しみを持って怒ったというふうに書いてあるわけです。それから次4番ですね。4番、はい、エミクさんにくれますか。
あるパリサイ人たちがイエスに近寄ってきて言った。ここから出て行きなさい。領主ヘロデがあなたを殺そうとしている。そこで彼らに言われた。あの狐のところへ行ってこう言え。見よ、私は今日も明日も悪霊を追い出し、また病気を癒し、そして三日目に技を終えるであろう。しかし今日も明日もまたその次の日も私は進んでいかねばならない。預言者がエルサレム以外の地で死ぬことはありえないからである。
はい。これはどうしてかと言いますとですね、どうして挙げたかと言いますと、領主っていうのは昔の殿様みたいなものです。その人に対してですね、ヘロデがお前あなたを殺そうとしてるだと。領主も殺そうとした。宗教家たちもイエスを殺そうとした。そういう非常な危険の中でイエス様は生きておられたというのがよくわかるんです。そしたら我々だったらですね、人々から憎まれておって、その領主、王様みたいなものが殺そうとしておったらとっても怖くなるはずです。それらのイエス様は、あの狐に向かって言えと、言ってこいというような言葉を使われたってね、びっくりするわけですね。 そのぐらいそういうのは地上の権威というものを恐れていなかったというのがよくわかるわけです。単に優しいだけで、あ、漁師様、お殿様というのではなくて、そういうような時と場合によってはですね、漁師を断る、狐とまで言ってですね、決して恐れないということをはっきり表したこともあったというんですね。こういうような側面も、普通私たちの抱くイエス様のイメージとは随分違うけれども、そう非常にこの、まあ言ったら、勇敢なというかですね、そういうところがあったのがわかります。それから、もう一つ、5番のところ、はい、中村さん、5番。
わざわいた律法学者たちとファリサイ家の人々、寄生者たちよ、あなた方は預言者の母を立てたり、正しい人の思念範囲を語ったりしている。そして、もし天道の下に生きていても、預言者の気を長く川には向かなかったであろう。などという。こうして、自分が預言者を殺した者たちとの異端であることを見くら証明している。ヘビよ、マムキの子らよ、どうしてあなたたちは異国の幕府を抜かれることができようか。また23章より。
はい、ここでもですね、非常にこの偽善者たち、ファリサイ人、偽物の宗教家たちに対してはですね、ヘビよ、マムシの子らや、というふうな一番ですね、驚くような言葉まで使って非難をしているわけです。それにことですね、この本当の真理に敵対するような人たちに対しては、非常にこういう手厳しい表現、あるいは行動をもあえてされたということがわかるわけなんですね。まあ、こういうことは多くの場合には省略をされると。イエス様の優しいイメージに合わないからって勝手にですね、どうも捨てられることありますけれども、聖書っていうのは自分勝手にその捨てたらいけないわけで、イエス様はいろんな面を持たれておったということは、やはり聖書がわざわざ書き残していることなんで、私たちもこういう側面も知る必要があるわけですね。そして、これはですね、この7番でいう有名な言葉と絶えず両方ですね、私たち知っておく必要があるんですね。中村さんでございますか、7番。はい。
私は柔和で謙遜な者だから、私の響きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。
はい。このマタイ 11-29、一番、まあ、有名な箇所の一つですけども、イエス様の本質はそういう非常に柔らかい、謙遜なものだった。で、私たちはその謙遜をですね、非常にへりくだったイエス様を深く知っておるわけですね。けど一方では、このような激しい側面を同時に持っておったということであったわけです。でそして、イエス様はですね、ここで、この神殿というものは非常に脆いものだと。3日間で、この神殿を壊してみようと。3日で建て直すというふうな不思議な表現をされてみましたけれども、これは本当にですね、壊されてしまうんですね。それを知ってですね、言うたのがこの6番の男だったわけです。そんなに46年もかかったのに、簡単に破壊されてしまうことが起こるわけです。で、それ6番を、
あ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人々を意志で撃ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下に雛を集めるように、私はお前の甲羅を、行くたび集めようとしたことであろう。それだのにお前たちは応じようとしなかった。 見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。ルカ福音書13章の34章から35節。
はい。それで実際にですね、このイエス様がここで語った時から40年ぐらいしてからですね、本当にローマ皇帝ティトスという人が攻めてきてですね、で徹底的に壊してしまったわけです。そして燃やしてしまったんですね。ものすごい大きな壮大な神殿というものがほとんど完全に破壊されてしまって、でたくさんの人たちが殺されたわけです。もういっぱい死体が重なるぐらいっていうぐらいですね。そして二度とそこで安住も住めなくなった。ユダヤ人たちはそこからずっと放置されて世界に散らばされていったわけですね。その深いことをですね、これをすでに見抜いておったわけです。でこのこういった予言をですね、あ、エルサレム、エルサレムと、お前たちは散らされてしまうと、見捨てられてしまうと言われたわけですけど、今日のところもですね、こういうふうに神殿を壊してみよう、3日で建て直すと言われたんですけども、その壊されてしまうということを知ってたけど、本質的にはですね、神殿というものは目に見える神殿は確かに壊れるけれどもですね、本当に大事なイエス様ご自身というものが本当の神殿だと、それが礼拝の中心だと、そのイエス様はですね、決して壊れることも滅びることはないと、3日で復活するとですね、復活すると、復活してイエス様こそが本当の礼拝の中心になるということを、まあ、こういう形で予言されたということになっておるわけです。で、まあ、こういうふうにして、この非常にちょっと驚くような箇所はですね、当時のユダヤ人の宗教というものが形式と儀式、それから権力と結びついた、それからお金とも結びついてしまった間違った礼拝になってしまった、それを根本から新しくするのがイエス・キリストだと、ということを示すためにこのようなことが行われ、だからヨハネもその公的な生涯伝道の最初にこう載せてあるわけです。ですから前のところでですね、あの清めの大きな石亀が6つ置いてあったと。清め、ユダヤ人のこれ儀式だったんですね。清めの水のための大きな水、6つっていうのは半端ですね。7つっていうのは完全な体なのに6つ置いてあったと。でそれはいくらあってもですね、役に立たないということの象徴だったわけです。イエス様が来て本当に意味のあるものになるということであったように、今日のところも一番の言いたいことは、そういうふうに固くなってしまって形式的になったユダヤ人の宗教を新しくすると、それの中心がイエス様であると、そういうことをこの背後に表しているということです。で、さっきも井上さんが言われたように、現代の私たちもですね、いつも気をつけてなかったら、この霊と真実がなくなった見せかけだけの宗教になるっていうことなんですね。いつもイエス様から新しい霊をいただいて、命の水をいただかなかったら、この信仰っていうものは固くなってしまうと。そういうことをこの箇所を通じて警告しているということがわかるわけです。以上です。